ヌボルトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。この番組は、オリンピックまでアテネオリンピックまでですね、はい、スポーツの話題をお届けする番組でございます、はい、お届けするのは BJ と
ハンスです。
はい、ということでハンス、先週、先週お休みだったのか。
いやいやいや、
先週はいたのか。
いましたよ。
そうか、先週は、ホッケーの結果を言ってくれたんだね。
結果報告して、
はいね、はい、無残にもどうにもなんなかったという結果だったわけですね、うん、今週はちょっとスポーツでね、うん、まあ、なんといってもね、
いきなり
ビッグニュースというか、ビッグニュース、ビッグニュースというかね、まあ、ショッキングなニュースですわな、うんうん、流れてきました、はい、近鉄がオリックスと合併すると、
はい、
これもかなりなんか現実味を、
もう、パリーグの間ではそれを了承し、うん、するよっていうことで、
そこまで行ったと、うん、
それで、1リーグ制にするか、パリーグを5球団のままで来年もやるかっていう、うんうん
ですね、うん、これだからあれですよね、近鉄バファラズとか、まあ、そのファンの問題もありますが、うんうん、我がインターネットラジオ的観点から言うと、うん、ゴムラフジさんはどうするんだろうっていうね、うん、確か近鉄バファローズ的な番組があったはずなんですよね、ゴムラフジさん。
ああ、いてまいだせん
ね。なんか、あの、近鉄のファンなんだよ。だから、クリラジにお土産くれた時も、あの、近鉄の鈴木のこう、首、ボブルヘッド人形ですか、あれもらったんですよ。鈴木啓司の。だから、どうするのかな、ゴムラフジさんって思ってるんですよ。
燃えよパリーグっていう番組があった。
あ、そっか、燃えよパリーグだ、うん、そういう番組がありましたね、うん、まあ、タグ君のことながら、それも若干心配だな、それも痛手だなと思う次第でございますよ、うんうん、ということで、まあ、いろんなニュースが上がってますが、まずはその理に関係して、鍋つねがのコメントが、
はい、まあ16日にですね、
うんうん、
野球界全体を活性させて、再生しようと思ったら、今までの通りのしきたりではダメになるということで、はい、俺は背の人間だから背の利益も考えてあげないといけないが、巨人本位、セリーグ本位では野球界全体が沈没してしまうっていう。
あのね、うん、ふざけんなっていうことでしょ、
うんうん
うん、これマッチポンプみたいな発言じゃないですか。
そうね。
いやいや、お前そんなこと言うんなら、なんで国防を取ったんだと、
うん、
なんでロースがいるんだと、
そうだ、ね、
意味が分かんねえ、うん、そのコメント、うん、こいつはどんどんお前が死んだら本当に良くなるって、うん、
良くなるよね、確かにそれは言えるな、
ね、これはね、まあ、別の番組で言ったんですが、うんうん、それよりさらに腹が立つのがね、鍋つねが悪いってみんな分かってるはずなんだよ、
うん、
でもどこの番組でも言わないよね、
言わないよね、うん、
巨人が悪いですってことは一言も言わないじゃないですか。
言わないですね、うん、
いやいやいや、それはなんだっていう話ですよ。
うん、
気持ち悪いよね。
気持ち悪いですね。
明らかに巨人が悪いですよ、もうどうひっくり返ってもこいつらのせいなんで、うん、何考えてんだろうなって正直思いますよね、そういうマスコミの体制時だから、プロ野球機構とか、うん、高野連とかっていうその悪の部分にきちんと切り込めないじゃないですか、
ネットを入れられないですね、
ね、うん、そんな状態じゃ、あの、今合併してどうなっても無理ですね、
うんうんうん、
それが各メディアはっきり言えるようにならないと、うんうんうん、だからある意味日本テレビがそれ言ってくれりゃいいのにと思うけどね、うん、
そうですね、自分の内部、ね、
自分の内部の局なんだから、うんうん、あの、巨人が悪いですって読売が言っちゃうのが一番いいと思うんですけどね、うん、もう何言ってんだかっていうことですね、うん、まあ、それとか、あとは
あとね、うん、あの、まだ鍋つねもですね、その、合併してですね、
はい、
結局2チーム合併したら結局選手もそのまま、
うんうん、
まあ、なるんですけど、
うんうん、
1チーム70人か80人だったかな、
うんうんうんうん、
それであと溢れる選手がいるっていうことで、
うん、
その合併して選手をいいとこ取り、いい選手だけをその
合併後、
うん、
残すということは
に残すっていうふうなことはいけないっていう、
いやだから
いやいやいや
いやいや何度も言うけども、ほんじゃあお前のところになんで国母がいるんだと、
そうね、
しかもタダだぞ、
タダでもらったんだよね、
いや意味がわかんねえ言ってるこの親父ももうほんと猛録しまくってますね、うん、 なんだよそりゃ、なんでローズがいるんだよっていうことだね、金にも言え、物言わせる場合にはいいのかと、わけがわかんないね、言ってることに、まあ精神分裂症の症状だとは思うんですが、まあそんなこともありつつですね、ただもう次のニュースはなかなかこれは私賛同できるなということで、
そのパリーグを存続するために、ロッテがですね、日本だけでなくて韓国や台湾からの、まあパリーグに入れて8球団で やろうじゃないですかという構想が
いいんじゃないですか、
ね、
これは素晴らしいと思いますよ、できればここに中国を入れるべきですね。
中国ですか、
だから中国って人口が大きいから、もう一番アジアででかい巨大マーケットになるわけじゃないですか、アメリカさえしのぐ、そこで日本を中心にそのアジアリーグっていうのを組み上げるのよ、なので今から中国ってもう右肩上がりなのは分かってるから、
ね、
中国のなんだっけ通貨は
ウォ
ンじゃなくて元か、元が強くなってこう価格をね、上げてきたりするとものすごい収益になるじゃないですか、そういうビジネス戦略がきちんといるんです
ね
日本の野球も、だからどっちにしろ選手の年俸が高沸するから、そういうところでこう球団収入を、だからそれぞれの肖像権とかそういうので球団収入をどんどん取っていくしかないじゃないですか、それには日本というマーケットではなくてより巨大なマーケットで勝負しないとダメだから、これは非常にいいと思いますよ、1リーグ制よりも私むしろ
そういう、なんていうのかな、東アジア全体 で、
はい、全体で
リーグを作るっていうのはね、
賛成でございますな、素晴らしいんじゃないでしょうか、
それからですね、あといろいろはまあその関連で、プロ野球の選手自体はどう思っているのかということで、プロ野球選手会がですね、以前に近鉄が、近鉄っていう近鉄バファローズの近鉄を辞めて、そこに入るのを
命名権だけ
売り出そうっていう、
だからヤフー BB スタジアム的な発想で近鉄ではなくて、まあクリラジバファローズにしちゃうとかっていうことですね、
命名権でそれから、お金を取るっていう、それをもう一度考えてみないかというふうなことをやったりですね、まああと、買収企業がですね、名乗り上げやすいように参加料、要はリーグに参加する料金、
これ現状が30億、
現状が30億ですね、
30億だね、そんなん払えるわけないよね、
そうですね、
それが一番ネックですね。ネックだね。だから今回合併するのにも、もう一回30億払わせるのかどうなのかっていうところで多少揉めてるみたいだし、まあ、まあ、もともと払ってるんだからいいんじゃない、それはっていう意見もあるようですけどね。
それをもう免除するとかいうふうなことを考えてみないかっていうふうな。
なるほどね。でも、まあ、今回こういう問題でドタバタはしてますが、非常にいいことだと思いますね。
そうですね。
野球界全体がもう今まで平穏すぎるので、やっぱりこういう合併とか吸収とか弱い球団がどんどん消えていってっていうのは自然の摂理だと思うわけですよ。その中でその野球っていうものをトータルで今後考えていく必要っていうのは迫られるだろうなと、
そうですね、
思いますね。
あといろいろとね、ダイエーとかはもう、
ダイエーも危ないもんね。
ロッテと合併するかどうかとかいう。
ああ、ヤクルトも危ない
ですね。ヤクルトもね。何年か前にね、そのヤクルトの親会社がテリバティブで、
大失敗して
、大損してしまったっていう。
300億だかなんだかって感じだったんだね。それで失敗してるからってことみたいですが、まあまあ、これどういうふうに就職するのか。今年ね、パリーグ初めてそのプレーオフ制を導入されて、いきなりなんか出花をくじかれたっていうかもあるんですが、まあまあその辺どうなるのかということですね。まあでも近鉄を潰したのは中村典弘じゃないかっていう気もしますけどね、あんな高い年
俸。あんな高い年俸ね、
パリーグであんな高い年俸取ってどうすんだっていう。
大リーグに
行けばいいのにね、なんか今も見れたらだらで、なんかドジャースのキャンプ参加したりしてますけど、だから野球選手も考えないとね、自分たちの球団がこれぐらい儲かってるんだから、年俸としてはこんなもんでしょっていうのがあるじゃないですか。
そうだね。
それ考えないといけないですよ。J リーグの選手は今安いもんね。
安いもんね。
1億
を超えてるのが、楢崎。
藤田。
藤田も1億
超えてますよね。何人かですもんね。
何人かですね。
それはやっぱりあくまでも J リーグっていうチームの収支でそれが出てるわけだから、うんね、当然だと思いますよ、うんうん、その球団の収支に合わせて年俸を設定するっていうのは当たり前だという気がするので、うんうんうん、まあまあ選手会側もなんか利益ばっかり言うんじゃなくて、うん、そういうことも考えた方がいいんじゃないかということでございますな、はいはい、それと今週は、ユーロ、
そうですね、ユーロ2004が始まって
始まったと、
はい、
見てます。
あ、夜中です。
夜中ですもんね。
なかなか見る機
会、あのね、泥仕合的な感じですね、
うん、
もうトッティは顔に唾吐くわ、うん、イングランドはフーリーガンでもなんかいろいろ言われてますし、うんうんうん、でいきなりあのね、本命視されてないギリシャがもう頑張ってますね、素晴らしいですね。
すごいね。
でもやっぱユーロ2000見ると日本のサッカーってやっぱりまだまだだなっていうのははっきりわかるね。
そうです。
うん、やっぱり、うん、あの予選も早いし、うん、判断が早いよね、
うんうん。
日本でやっぱり考えるんだよ。うん、ボール持って何秒、うん、何秒もないぐらい考える時間あるじゃない。うんうん、あれがもう全くないね。うん、ユーロ見ると、うん、やっぱまだまだだなと、その、うん、なんていうか厳しいサッカーっていうことに対しては、うん、やっぱりヨーロッパにはまだまだかなわないな、うん、という気は見ててしますよ。うん、
なるほどね、
うん。まあまあどこがこう今からね、うん、ベスト8に残っていくのか。
そうですね、
うん、ギリシャはもうほぼ当確かな。
ギリシャはまだ、1勝1分けでした。
そうか、1勝1分けか、うん、だから次1敗すると得失点になってくるわけだ、
だからスペインとポルトガルが直接対決、
対決だね。これは見逃せません ね、
ね、あの地元のポルトガルと、
うん、間違いなくどっちか落ちるっていう羽目になるから、うん、
4チーム中2チームですからね、
うんうん、ね、なるからね、うん、この辺は今からの見どころだなと、はい、それとあとイングランドが、
うん、
フーリーガンで、うん、フーリーガンでこのまま行くと、このユーロから追放する
という、あんまり暴れすぎると、
うん、話が出てるということですね、はい、まあフーリーガンも困ったもんだね。
まあでもまあこういうイベントごとがあるとい
いでもまあなんか俺たちがイメージしてるフーリーガンよりもっとひどい状態になってるんだろうね。だからもうサッカーっていうこと関係なく、
あ、それはそうですね、
でしょ、もう暴れてるっていうだけでしょ、
うんうん、サバラシみたいな
みたいなことでしょ、だからそれはやっぱどうにかしないといけないな、うん、まあ、イングランドもかわいそうだなという気がしました、
はい、
それからですね、うん、球技の球リーグが活性化会議、
ですね、うん、これはですね、うんうん、要は、企業の、
はい、
企業内なんていうのかな、実業団、
実業団、
うんうん、ああいうのがどんどんどんどんその、うん、福利厚生を、うん、
排除してるから、
ていくっていう
で、うん、どんどんチームがなくなってるわね。
そうですね、うん、そういうこともあってですね、うん、その日本リーグっていうのを持っている、
うん、
国内スポーツの有力団体競技がですね、
うん、
トップリーグの活性化に向けた会議っていう、ね、
ほうほうほうほうほう、はいはい、
そのリーグ戦、いろいろバスケとか、
うん、あと
ハンドボールとか、
うんうんうん、
あとホッケーとか、
はいはいはい、
のリーグ戦の同時開催などによって、うん、その観客動員やスポンサー獲得を図る道を探る、初の試みをや
る。なるほど。だから、うん、その全部の、だから、まあ、野球とかサッカーを抜けて、うんうん、そういう球技を一つの、ね、なんか、あれに、運営にしていって、でそこで広告収入取っていこうみたいな発想になってきてると、はいはい、ね、ああいいんじゃないですか、
う
ん、
バレーボールとバスケットボール、これもう男女なんですけど、
うんうん、
あとハンドボール、アイスホッケー、ラグビー、うん、ソフトボール、ホッケー、
はあ、なるほどね、
あって
あって、
ね、それがですね、その複数の競技が同じ時期に、まあ同じ体育館か、それ別、まあその近くのグラウンドなんかで、はいはい、大会を開くことなどを検討していくっていう、
なるほど、うん、そういうことですか、
うん、そういうことで観客の共有化やスポンサー獲得につながると、
つながると、なるほどね、うん、まあホッケーは今どうなんですかね、プライドが終わってからもう人気はこう、
まあ今オフシーズンですからね、
あ、そうかそうか、うん、
ま
あ、
でこれからオリンピックのあのフィールドホッケー、
あ、フィールドホッケーね、
女子チームがあの マクドナルドですか、
あ、そうですよね、スポンサーついて、うん、偉いね、マクドナルド
偉いですね、
うん、だからなるべくマクドナルド皆さん食うように
そりゃどうなん
だけどですね
ちょっとまああの
いやいや、言ってもでも日本代表のさ、うん、スポンサーがつかないっていうか、
うん、
それはないよね、
うん、
だからそれを作 救ったのがその、ねうん、くしくもその、まあ、日本マクドナルドではあるけど、うんまあ、ちょっと外資系っぽいところっていうのがまた皮肉だなとは思うけど、うんうんうん、日本もやっぱそういうスポーツの文化に対してきちんとね、うんうん、お金を払ってあげるっていうことをしてくださいよ、うんうんうん、何十億欲しいって言ってるわけじゃないからね、うん、ホッケーの女子の、せっかく代表になったんだから、
うんねね、アテネで、ね、その日本のチームだって、ね、世界に
そうだよ日の丸背負っていくんだから、それでみんな感動したとか言うんだからさ、そのお金は払ってあげましょうよって感じですよ。まあまあどんどんこうやってスポーツが動いていくっていうのはね、協会が動いていくっていうのはすごい望ましいことだなというふうに思いますね。
もう広島ではその J リーグのサッカーとあとハンドボールやバレーボールをなんか中心にして、あのトップス広島っていうふうな。
お、そうなの、うん。頑張ってるね広島。
頑張ってますね。
ほう、うん。
そういうふうなのやあと新潟、うん、あのバスケと J リーグで。
うん
あと、そのバスケと J リーグのサッカーと、うんうん、まあ、それに合わせて、うん、その、プロの、チアリーディングも作って、
はい、ああ、そうなんですね。プロのチアリーディングも作ってんだ。
ええ
ー。おお、すごいですね。
あと、埼玉も、バスケットボールが、
あるんだ
埼玉ブロンコスっていう、
チームもあったりですね。アルビリックスは有名ですもんね。うんうん、NBA の下部リーグにチーム持ってたりしますね。はい
あとシンガポールのサッカーリーグにも
おチームもっと、うん、あそっかなんか提携じゃないけどなんかしたって書いてあったな、
う
ん、
その若手主体で、うんうん、若手の育成っていうことで
シンガポールに出してるとわいいですね、うん、そうやってやっぱビジネスにしていきましょう ね, うね、はい、こうちょっとずつ組み上げて、
はい、
という感じでございますね、はい、それと今週はもっと一番大きな話題ですかな、
うん、
一番大きな話題なんですが、うん、そう足して大してこう取り扱われてないっていうのが私、
ね、
もうすごい歯がいいところなんですが、ルマンで、
はい、
アウディスポーツジャパンのチーム GO が優勝したと、
うんうん、優勝したってい
うことでございましたよ。
これがですね、うん日本から参加したプライベートチームとしては初の栄冠であって、うん日本人の総合優勝は95年の関谷
うん、関谷
さんに続いて、荒誠司君が2人目ということ
で、ねうん、ということで、うん、これがね、地上波で全然なかったのよ、うん、
ESPN だったり、
そう、ESPN しかなくて、で、ESPN、それ知らなくて、うん、どこでやってんだって探すのに一苦労して、ようやく ESPN だったんだっていうのが分かって。ね、こう見てたんですが、またでも ESPN もいいところは意外となんかペーパービューだったりしたんですよね。
あ、そうなんですか。
部分的に朝2時間、昼2時間、夜2時間みたいな感じでやってましたけど、間はペーパービューで見れるみたいな感じでしたよ。見ました？
いや、ちょっとだけ見てたんですよね。
ゴールの頃とか見ました？
ゴールの頃は見てない
です。見てないですか？ね、今年はすごい良かったですよ。
へ
ー。普段のルマンなら、もうファイナルラップって大体一周差ぐらいつくじゃない、
はいはいは
い、なので、最後の何周かはこう、変態走行するじゃん、
はい。
アウディならアウディがバーって集まって、こう、ウィニングランじゃないけど、やるじゃない、うんうん
はい、
今年はね、周回がなかったのよ。
最後まで。
そう、34秒差ぐらいで。
アウディ同士だった
と。そうそう。でね、もう、2チームともね、タイヤが目いっぱいなのよ。だからもうケツがズルズル滑ってんの。だからもうワンミスで終わりだっていう感じだから、最後オフィシャルもその、うん、最後のね、うん、その変態走行をやらせずに、うん、もうガチンコで最後まで行ったのよ、はい、だからもうドキドキでしたよ。
ああそうですね、1位と2位のその差っていうのが、うん2位が41秒354っていう。
そうそう、もう本当、うん、うわ。でね、またね、このアラ君が最終ファイナルラップだったんだけど、うん、タイヤロックしたりするのよ。で、周回にぶつかりそうになったりさ、もうドキドキだったよ。今年は本当面白かった。
なんだ、タクモの
よ。そうそうそう、マジでちびりますぐらいの、うん、いいレースでしたよ。金で稀にな、ね、ない24時間だったと思いますね。このチーム GO さんは本当プライベートチームということで、
うんうん、
本来ならだからマツダでメーカーで出てくるんではなくて、そのチーム GO っていうものがお金を集めて、うん、プライベートのチームとしてやってきたということでね、
はいはいはい、
もう一種の GO さんって名物でしたもんね、
あ
ルマンの、
はいはい、
チーム GO っていうのは一種の名物でしたから、ようやく念願が叶ってよかったなっていう、うん
はい、
ルマンを見続けた人にもそういう、ねはい、夢があったという、うんまあ、ちょっと寂しいのがね、最近メーカーが撤退してますから、
うんうん、
ぜひまた戻ってきて頑張ってほしいなと、
はい、
一時期はね、マツダのロータリーエンジンが 幅を利かせてたっていうか挑戦し続けてたんですけど、最近出てこないので、ぜひ頑張って。まあなんだったら社名を上げるために三菱ふそうぐらいからね。耐久レースに出てみるっていうのも一種皮肉でいいかなと。私は思ってる。
耐久レース
いきなり火吹いたりしてくれたら、タイヤが落ちたりしてくれたらもう大笑いだなと思って
ます。
う
な。耐久悪い名前だよね。
一番耐久に向かない会社が。
ね、よくあれでね、ダカール、パリダカール、
ね。そうだよね。パリダカールとか、うん、過酷なところはや、うん、技術はだからあるんだよ、うん。
あるんだけどね。
会社の経営の体質ですからな。
ね、もう。エンジンはいいって言うね、三菱の。
悠々、うん。だってランネボなんてすごいじゃないですか。うん、あんだけの金額でものすごいあんなマシーン作るわけですから、うん、技術はすごいんですよ、うん、だからやっぱ体質だね、
体質ですね、
うん、
お客さん見下すような、
なんね、だからまああえて三菱ふそうとして来年はルマンを狙っていただきたいなと、
ふそうで、
ふそうで三菱ふそうっていうチームで狙ってほしいな、
そんな金ないだろ
次第でございますね、はい、はい、ということで、今週あるスポーツは
ですね、うん、ゴルフの全英オープン、
全米オープン、全米オープンが、
うん、あの丸山茂樹が今のとこ
予選で暫定トップと、いうこと来ましたね、
はい、
日本初のメジャータイトルなるか、
なるか、
うん、でも日本人は相手して佐藤拓磨みたいなことがありえるのでね、
最後になって
あった
白煙を上げてしまうという。
そう、いうことにもなりかねませんが。ただ、まるちゃんがね、心配なのはね、この人、慢性的に首が悪いんだよね。
そうなんですか？
首がもう、回らないぐらいの、ものすごい状態らしいのよ。もう慢性的にね。だから、半分首のヘルニアみたいな感じなんじゃないかと思うんだけど。だから、いつ再発しても、それはおかしくないんだって。
そうなんですか？
うん、だから、そういうことで、こうね、スコアを落としていかず、こう、集中力を保って。
はい、
タイガー・ウッズに日本人が勝つ姿を、はい、
そうですね、同じ組だったですね、
ですもんね、うん、見てみたいなという気
がします、うん、タイガー・ウッズが41位だった、
41位ですよ、これは注目ですね、はい、
はいはい、
それと
そうですね、うん、あとは、F1 アメリカグランプリ、
アメリカグランプリ、
うん、
前回はもうしょぼしょぼで
しょぼしょぼでしたね
期待してろよって言ってたんですが、うんうんうん、どうも予選 あの2週目というか翌日が、
うん、
結構マシントラブルで走れなくてみたいな状況で、はいはい、ピットからスタートして、うん、あんまり持たなかったと、
はい、
いうことで、もう本当今回は期待したいですね、
う
ん、
そうですね、
予選でどのぐらい食い込んでくるか、まあ予選でマシンの状態が良ければ上位にも間違いなく食い込んでくる、
はい、食い込んでいきますよ
ね、
その力はあるんです
ね、もう間違いなく力はあるんで、
うんうん、
もう本当あとマシンと運と、
うん、そうですね、
それとあとレースメイキングですわな、
はい、
焦らずに、うんうん、勝負どころを間違えずに、
うんうんうん、
行くという、
そうですね、焦ってるっていうな、う
ん、若いからね、
もう見ててわかります
ね、わかるよね、うん、だから実力的には俺はシューマッハとやっても負けないっていう自信が逆にちょっとあだになってるというところがあるので、
はい
はいはい、全体を見据えて勝つためにはどうするのかっていうことをね、はい、学んでほしいなと思います、ぜひこれ F1、F1 はフジテレビでね、
放
映されますんで、うん、応援してみてください。
は
い、
他は、あと J リーグも、うんうん、ファーストステージが優勝争い
が、今どこがやって
るの？今、ジュビロと横浜、うん、F マリノ
ス。ああ、そうか。
で、
まあ、二大巨頭だね。
勝ち点1差で。
ああ、そうか。それ、だから、勝ち点1差だから久保が強行出場するとか言ってんだ。
かもしれない、
うん、なるほどね、怪我をして久保が出るかもしれないとは言ってるんですが、うんうんうんうん、まあね、代表があるんでね、あんまり無理は、
そうですね、
ちょっとね、してほしくないなと、
アジアカップっていうのはあります
からね、ありますからね、
うん、
その辺は無理してほしくないなという感じでございますか、
はい、
まあ今週はそんな感じですか、
そうですね、あとユーロとか
ユーロ引き続きということですね、はい、もう一つ一個、もう二つか、うん、一個あれですね、メジャーの高津が、
うん、
調子いいみたい
で、調子いいみたいですね、
正式にレッドソックスのストッパーとして、クローザー
ホワイトソックス、
ホワイトソックスか、
うん
うん、ホワイトソックスのクローザーとして、
うん、
今までクローザーのエースだったやつがトレード出されたみたいで、うん、はいはい、ちゅうことはもう高津が ていうことだなということで、130キロの球でね、三振取っていくっていう、もう痛快な、
もうコントロールでね、
コントロールとやっぱ緩急、だから普通は20キロ下がったら打てないっていうけど、高津はもっと下がるんだよね、緩急に。だからメジャーの監督もこれは打てないって言ってるということで、まあね、あの松井和夫とかその辺ばっかり注目されがちですが、どっちかというとピッチャー陣、大塚、それから高津なんかが非常に評価が高いので、これあの、ね、オールスターにも出てくる可能性があるかなということですね。それともう一個、NBA の、優勝がピストンズで決定したということですね。それとあとバレーボールの、あの誰だっけ、あの可愛い子、
栗原がセリエA に、
なんかオファーが来てると、で本人もなんかちょっと興味を示してると、いいことですね。
いいですね。
世界の頂を目指すべきですよ、あの日本でちんたらやってる場合じゃない。
そうです、
あのバカ監督の下ですね。今年今週コロンさんがねちょっとあの、レポートを上げていただきましたが、日本のその根性論はいかがなものかっていうね、私が常々言ってる、根性出せって言うけど出す方法を教えてやれと、いうことが学者さんが書いてくれてましたね。その通りだと。そんなところでやってても伸びません。
そうですね。
今からのすごいね、若い才能のある子なんで、ぜひ海渡って。
どんどんね、いろんな国の相手と。
相手とやって。だからもう本当一試合も負けれないっていう試合をもうどんどんやっていって、精神的にも強く成長していただきたいな、というような感じでございますね。ということで来週もスポーツ盛りだくさんなので、ぜひ、過ごすことのないように、一押しは F1 でございますので、ぜひ皆さん見てください、ということでお届けしたのは BJ と
ハンスでした。
また来週。